男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中ゼマタネショータネラジ、よろしくお願いします。
はい、
週刊ドラマ語りのコーナー、
お聞きください。
家や学校でドラマの話をしていたのはいつだっけ。そんなあなたの代わりに発掘。見てない人は何だ、気になる。見てる人ならむむっと気になる土曜日ドラマ語りです。ということで、今回はですね、2019年の夏7月から始まるドラマを紹介していければなと思っております。
はい、
まあ、これからね、まあ、すでにちょっとだけ始まってるものもあったりするんですけど、これから本格的に始まっていく、第1回が始まっていくというところで、タネラジ的に、気になるドラマをざっくり紹介していければなと思っております。
はい、
じゃあまず岩崎の方からバーッと紹介させていただいて、その後ね、池田さんの方からその、
何本ですか。
今ですね、 1,2,3,4,5,6,7 本ですね。
5本にしようか。
あ、削りますか。
はい、
それ前のあれで言ってほしかったな。
いや、こういう感じでいくからいいのよね。はい、じゃあお願いします。
ちょっと待ってくださいね。
ま、1番は決まってんでしょ。
1番決まってます。
はい、はい、どうぞ。
すげえ話しにくいな。はい、まずヘブンというですね、ドラマが、はい、7月9日火曜日10時、あ、これも火曜日10時枠なんですね。始まります。これは、うん、まあ、佐々木智子さんというね、動物の医者さんとかの、漫画家でもあります方の、結構前ですね、10年近く前じゃないかな、の、うん、漫画を原作にした、まあ、レストランを舞台にした話で、今回は主演が石原さとみさんということで、石原さとみさんが、とあるフレンチレストランのオーナーで、そこで、働いているシェフなり、ホールの方なり、まあ、あのスタッフの方々と一緒にいかにしてそのお店を盛り上げていくかっていうことと、そこで起きるお客さんとのやいのやいのを、うん、面白おかしく描いてたのが、まあ、漫画原作でございまして、
うんうん、
それをまあ今の時代にね、おそらく ドラマ化するというところで、多分お客さんとかが持っている癖というか、うん、あ、今のね、クレーム社会じゃないですけど、そういう現代的なあの接客業の問題みたいなものも描かれるような作品になるのではないかなという期待を抱いています。一応あれですね、演出が、99.9 とかやっていた木村久志さんが入るらしいので、ちょっとそこら辺のコメディ要素みたいなものはかなり、うん、強く出るのかなというふうに思っております。
うん、なんで一番なんですか。
僕がこの、漫画がすごい好きだからですね。原作漫画が、
どの辺が好きなの。
どの辺、佐々木さんの作品全部好きなんですけど、
うん、
なんて言うんだろうな、ちゃんとその人間の心情みたいなものも描きながら、それをかなりポップに仕上げている、うん、なんか読んでいて、なんて言うんだろうな、うーって思うことはあるんだけれども、必ずそこをこう、なんだろう、明るい気持ちにしてくれるみたいな作品が多くて、かつ、まあ、動物の医者さんとかもそうですけど、そのお仕事者としてしっかりこう取材をされている、その現場のことをちゃんと聞いたことをそこの作品に反映しているっていうところが、最近だとあれですね、うん、ネットフリックスなんかで出た、なんだっけ、ニュースはここまでだっけ、
うん、
正式タイトル忘れちゃいましたけど、あれも佐々木智子さんでしたし、
うん、
過去作ね、含めて全部いいなと思ってますけど、これ池田さんなんかあります？
いやー、わかんない。なんか、王様のレストランなのか、ディナーなのか、
ディナー？
ディナーって江口洋介がやってた、まあ、これも調子の悪いレストランにある種、まあ、なんというか、カリスマ的な江口洋介やってきて、
はいはいはい、
このパターンってもう地獄のようにあるじゃないですか。高原にいらっしゃいとかも、まあ、もともとはそうなような気がしますけど、
はいはいはいはい、
だからそういう伝統なテレビ的にはですよ、うんうんうん、そういうパターンもあるんで、
うん、
それをどういうふうにこうなんかね、新しい切り口で見せるのか、うん、まあ、漫画にはすでにあるのかもしれませんけど、
はいはいはい、
そういうのはするんですけど、ただその心配なのはね、石原さとみの悪い面がこう拡張されないと一番心配ですよね。
そ そうですね。その作品によりけりですからね、石原さんの描かれ方というか。
まあ、ほら、喜劇っていうのは、
うん、
面白いでしょってやられると一番こう滑るっていうかやめた方がいい感じですから、はいはいはい、で一生懸命やってるのが面白いみたいな方が僕はまあ見やすいんだよね。そうですね。だからその辺はちょっとどうかなっていう、う
ん、そうですね、様子見するところですかね。
はい、
はい、続きまして、どっちにしようかな。やっぱりじゃあ、なぎのおいとま言っておきましょうか。はい。なぎのおいとま、はい、TBS で7月19日夜10時からスタートでございます。金曜ドラマですね。これも僕の好きな漫画の原作の話で、かつ結構ね、毎回読むために泣けてきてしまうというか、
うん、
まあ、その、なんていうんですかね、仕事とかを辞めた、女性がいて、で、そこの元職場時代の人と付き合ってたんだけど、その人とも一応その会社を辞めたタイミングとかで、縁を切り、完全にこう今までの関係性を絶ったところから、ご近所さんとか、あとはたまたま出会った仕事場の方々との人間模様みたいなものが、うん、描かれていく話で、なんかもう完全に、自由なんだけれども、都会の生活でやっぱりお金はかかってくるので、いかにしてどう、その日々の暮らしをね、営んでいくかとか、あと人間関係がそんなに得意ではなかった人だったので、うん、そこから、でも会社時代ってやっぱりなんだかんだその気を使って人間関係紡いできたんだけど、そことはまた違う、こう、素の自分としての人間関係みたいなものを模索していく漫画ですごく好きだったところに、今回はまあ、黒木華さんとか、かなりその僕の好きなキャストの方々も集まってきたので面白そうだなと思っておりますけど、うん、ギャラさんどうですか。
なんかもう本当にこれ偉そうに喋るの気まずいよね。でもまあ普通に面白そうよね。重版出退の流れをちょっと感じたりもするし、うんうん、あとほらやっぱり現代的なテーマを扱うっていうこととは別で、現代的な人の価値観とかをこう、
うん、
行動で表すってなかなか難しいと思うんですけど、
うんうん、
やっぱそれをやってくれるんじゃないかっていうね期待があるので、
うんうん、
まあ、ライフスタイルっていう意味ではほらね、すでにこうエッセイだとか、
はい、
別な媒体とかドキュメントですでにいっぱい語られてることだと思うんですけど、それをドラマとして、
うん、
物語として納得度の高いものにできるかっていうのはちょっと気になるところですよね。
そうですね。続きまして、
はい、
茶道というですねドラマが始まります。これも同じく7月19日金曜日、深夜0時52分からということで、うん、いわゆるドラマ25というテレビ東京のね最近絶好調な枠でございますけれども、
うん、
茶道という、まあ、サウナ道なんですね。今すごいその世の中的に サウナが流行っていて、その、うん、まあ、サウナとか、あとは銭湯を含めて、まあ、ビジネスマンなのかなの、まあ、癒しのスポット的な要素と、クリエイターさんたちがね、なんか、自分たちのアイデアを膨らませる場所みたいなのところですごくサウナ中毒のようにハマってる人が多いんですけど、それの、まあ、サウナブームの一つの、まあ、きっかけになっているのが、田中克樹さんという、この方なんて言えばいいんだ、イラストレーターなんですかね。コップのフチクさんとか作った人ですよね。
うん、
とか、いろいろ。
漫画家
漫画家なんですかね。プロデュースしている、うん、まあ、田中克樹さんが描かれた茶道という、漫画家が結構大きな、一つのきっかけになっていて、今回はそれをドラマ化するということで、原田泰造さんとかね、うん、ちょっと、僕が見るドラマではあまり出てくるような人じゃない人が結構揃ってはいるんですけど、この、テーマ的にね、サウナをドラマ化するってどういうことみたいなことがすごく気になるというか、結構こういうなんていうんですかね、まあ、孤独のグルメとかもそうだし、昼の銭湯酒かとかも、まあ銭湯とか扱ったりとか、あとはつい最近だとボロ旅館ですかに行くっていうやつとかね、うん、あとは遠藤憲一が温泉各地の温泉で仕事するみたいなドラマとかいろいろこのテレビ東京の枠ではやってきましたけど、いよいよ満を持してサウナを扱ってくるかっていうところが すごく気になったので、うん、どういうドラマになるか怖いけど、なんとなくその何か意義を持って見るというよりは、あの毎週こう癒されに行く、まさしくサウニアに行く感覚で見るようなドラマになるんじゃないかなっていうところで、僕の中では何かしらこう目的を持って見るドラマ枠というよりは、なんとなく流して毎週見ちゃうみたいなドラマ枠ですね、
うんうん、
これ池田さんどうです？
うん、いいんじゃないでしょうか、
ね、気になりますよね。続きましてじゃあ行きましょう。これいつから始まるのかな、だから私は押しましたというドラマが、あと今までのそのゾンビに会って人生考え直してみたとか、不女子うっかり芸に告るとかの、枠、夜ドラという NHK の枠で始まります。なんか地下アイドルを追いかけて全てを失った女を追った、その果てに待ち受ける運命とはという、まあ最近はね、地下アイドルってまあ結構下火にはなってくるんですけど、一時期まあすごく流行って、その、タイミングでもちろん男性のオタクの方もいっぱいいますけど、女性のオタクの方も数多くいて、僕なんだっけな、推しが武道館行ったら死ぬっていう漫画がすごい好きで、それも、うん、あの女性のオタクの方が、あと地下アイドルの方をずっと追いかけ続けて、すごい陰ながらというか、まあ握手会のCD とかめちゃ買い漁って、すごくあの応援し続けて、でアイドルのさんの方も実はその人のことが好きだったみたいな、その両思いなんだけど、それをうまく使えられない、ちょっとなんかネクストステージなラブストーリーみたいなものが描かれていて、それすごく好きだったんですけど、なんかそれの感じをちょっと近しいような感じを受けたので、それがなかなか他のドラマでは扱ってこなかったようなものだったりすると思うので、うん、気になるなと思っております。ギラさんどうですか？
うん。僕も見たいと思います。
ね、気になりますよね。これいつから始まるんですかね。わかります？あ、あった。7月27日ですね。7時、はい、始まるそうなので、これも NHK で夜11時半からですね。だから今のところ多分、ヘブンくらいかな、30分、あ、まあ、でも、なぎのいいと思うんですか。TBS とテレビ東京と NHK を紹介し続けておりますけれども、うん、じゃあ最後5つ目。3つから悩ましかったですけど、どうしようかな。うん、じゃあこ
っちやっぱり、警視庁ゼロ係。
あ、でも池田さんがこれ紹介しそうだからいいや。こっちにしよう。セミ男というですね。
うん、
これも、テレビ東京ですかね。7月26日金曜日11時15分からスタートでございますけれども、これについては、まあ、あんまり池田さんが好きじゃない選び方ですけど、脚本が岡田義和さんということで、
うん、
まあ、ひよっことかね、もう数多くの傑作ドラマを作り続けてきた岡田義和さんが、セミ男というですね、なんか、セミの王子様が、冴えないアラサー女子の前に現れて、あなたの望みを叶えるから7日間一緒にいてもいいですかって言うっていうところから始まるラブストーリーで、そのファンタジー性という意味では、まあ、泣くの原ちゃんとかね、永瀬智也さんが主演した、まあ、漫画の世界と現実が入り組むような話っていうので、すごく傑作を作ってらっしゃる岡田義和さんですよね。岡田さんだよな、あれな、はい、ですので、うん、ちょっとね、期待したいなというところで、
それだけ
、ま
あ、
全然、
まあ、ちょっと僕一個不満なとこがあって、
あ、本当です？
あのセミは7日間って言ってたけど、
はい、
もうそれは覆されてるからね。
つい最近ね見ました、僕もそれ、はい、ニュースで。これ多分でもあれじゃないかな、変えちゃったからじゃないかな。
まあ、
ね、変えちゃって、多分原作もあるのかな、ないのかな、原作はないわ、オリジナルですね。
しょうがないです。あとテレビ朝日ですね、これね。
そうですね、テレビ朝日なので、うん、ちょっとまた違う枠として見てみたいなと思ってます。はい、ということで池田さんどうですかね、他に。
はい、じゃあバーッといきましょうかね、はいはい、まずですね、いやちょっと悩みますよね、ほんとね。
いや、それはそうです、うん、悩みます
よ。あの変なやつからいきましょう
か、ね、変なやついきましょうか。
はい、まずですね、テレビ東京、
はい、
はい、金曜8時のドラマ、
お、見ない枠だ。
リーガルハート、命の再建弁護士、ね、 これちょっと押していきたいと思います。
はいはいはいはい、絵力から強いやつですね、
は
い、
そうね、原作は現役弁護士、村松健一氏の命の再建弁護士、会社と家族を生き返らせるというのが原作だそうです、
うん、
で倒産の危機に瀕した中小企業を救うことに心血を注ぐ熱血弁護士をの姿を描くと、うん、いうことですんで、
これは池田さんが毎回注目しているドラマビズのこの枠ですね。
あ、これは、あ、そうか、ごめんなさい、月曜日ですね、月曜日です、はい、失礼しました、はい、あ、ちょっと傷ついた、
自分で
まあでもさ、今時のドラマのなんか流れの中に、はい、まあ、社会派ってどういうふうに描くかってあると思うんですけど、
はいはいはい、
もうそろそろこなれてくるんじゃないかなというふうなちょっと
期待も
ありつつ、
うんうんうん、
そうそう、やっぱりね、社会問題をどう物語の中で納得の高いものにしていくか共有していくかっていうのは一つの課題だと思いますし、
うん、
別に社会課題を考えようっていうよりかはそれはほらリアルなテーマだから、
うん、
やっぱ物語としてやっぱ締まるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそのまあね、ファンタジー要素とか物語としてドキドキするだけじゃなくて、やっぱそのリアルにこうなんかこう立脚することで物語がこうすごくこう締まってきて、はい、まあ、胸にくるというか、
うんうん、
そういうことを期待してねおるということで、リーガルハート、はい、そして、NHK、
はい、
これは経費で落ちません
というはいはいはい、はい、
ドラマなんですけど、これもなかなかちょっと気になるなというところで、
はい、どこら辺が、
まあやっぱその仕事ドラマって結構多いんですけど、うん、仕事ドラマの中でもあんまりそのフューチャーされない、
うん、
事務経理みたいなところを、
はいはいはい、ま
あ、取り上げるというのが非常に好感が持てるなと。
あれそうでしたね、勝手に震えとるの一さんは、一さんじゃねえや、主演のね松岡茉優さんの役は経理係でしたよね、
うん、うんうんうん、そうだからなんかそういうちょっとしたある種のコメディみたいなところとかさ、そういうところで使われるんですけど、
うん、
今回はどういうふうな扱いするのか、ただ、ね、多部未華子ちゃんがやるっていうところでね、うん、どの程度の味付けになるのか非常に気になるところかなというところですかね、はい、さあそしてスカム、
あ、はいはいはいはい、先週から始まったやつだ、はい、
はい、これもまあ僕それっぽいのが、まあ、結構好きなのかもしれませんけど、まあ、振り込め詐欺に、
うん、
手を染めていく姿を描くということで、うん、まあ、これも、犯罪現場の貧困を取材するルポライターの杉大輔さんのロージング糸井の原案にしているということなので、ちょっと追いかけてみたいな。
最近だとあれですね、詐欺の子っていう、ね、ドラマが NHK でもやってますけどね、
うんうん、そうね、あれなんか賞を取ったりしてましたけどね、
あれはすごいいいドラマでしたね、
うん、面白いですよね。そう、そしまあそんな感じで、それとフジテレビの土曜の深夜枠、
はいはいはい、ね、
大人のドドラと言われてるあそこで、うんうん、それぞれの断崖っていうドラマがあります。でこれお待たせいたしました、正しい偏見の使い方ということで、遠藤憲一が主演する、犯罪被害者家族と加害者家族の崩壊再生を描くという物語で、まあ、被害者のお父さんが遠藤憲一さんということですね。
ほうほうほう、
はい、まあベタすぎるだろうって言われたら本当に申し訳ないんですけど、
はい、
まあ、遠藤さんのノリの深いところに行ってほしいっていうか、なんか、なんていうか、なんつうかな、こわもてのコスプレっていうところで割と描かれるけど、
うん、
その先をちょっと見たいじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん。単に怖い人が実はどうなんだろうっていうところまで、この物語が描いてくれれば、
うん、
いわゆるその怖いけど実は面白いみたいな、ああいう、イージーな使われ方をみんな考え直すんじゃないかと、
うんうんうんうん、
ちょっと思ったりもする。まあいいんですけど、全然自由なんですけどね、はい、っていうのがありますかね。さあこれで4本目ですね、
はい、
さあ最後
お、いきますか。
これね、どうしよう
か、ぶってもいいんですよ、かぶってもいいんですよ、
かぶってもいい、
はい、
きっとね、きっと岩崎さんはアイターンをやってくれと思ってると思うんですよ
いや違います、僕はベシャリ暮らしが面白いなと。
あ、見ないね、
はい、あ、切った
楽しそうなやつはもうちょっと俺結構ね、結構なの、
結構だ、
ど、あれでも結構辛い話でもあるの？
スペシャル暮らしは、まあまあまあまあ、あの、火花とかに、火花ですよね。とかに近い話ですよ。
あれ、森田正則さんだっけ？
あ、そうそうそう、6年らしいブルースだね。
そうだよね、そうだよね。じゃあ、まあ、I ターン行きましょうか。
はい。
I ターン、室さんがテレビ東京初主演だそうで。
古田新
太さんとダブル出演、あ、ダブル主演だそうですね。
はい。
広告代理店を務める、まあ、室さんが、ヤクザが行き交う修羅の町に左遷され自分を取り戻すために奮闘するというお話だそうです、うん、まあ、あの、多分もう予想通りだと思いますけど、
うん、
ね、どうすんだろうなって気もしますけど、うん、まあそういう、
う
ん、そうね、そんなに、そんなに、
う
ん、そこまで俺うっかりこう勢いでそう言っちゃったけど、
はい、
まあそうですね、一応こんな感じかな。普通のね、普通のゴールデンタイムのドラマがほとんどなんか
触手
を伸びなかったですけどね。
僕もそうでしたね、残念ながら。月9でまあ唯一音楽が織坂優太さんがやるっていうのはちょっとだけ気になってはいますけど、そんぐらいですね、ないっすね。
まああれだね、あの月9が異常に押されてないっていうあたりで気になってるけどね。
なんかまた観察医の話、またっていうか、また医者の話やるんですね。つい最近、またラジエーション
やっぱり本当にさ、なんかよくわかんない。ジャニーズとかだと、よくわかんないけど宣伝ができるっていうのは、なんかやめてほしいね、本当ね、もう。
まあ変わっていくような気はしますけどね、今のあの空気の話を見ると。
ちょっと、ここじゃ喋りませんけど、なんか HBO のドラマで、
はい、
まあ、テレビ局の局内の話を描いてるドラマ見たんですよ。ニュースルームっていうのね。これまたいつか機会があったら喋りたいと思うんですけどもね、すごい独特な演出で、
うん、
いやこれは本当日本とかでもやゲックでやってほしいなっていうか。だって HBO っつったらやっぱほら、ね、ケーブルテレビでもなんかやっぱこう、
ゲームオブスローンズの会社ですよね。
そうそうそうそうそう。だから、うん、まあまあ本当にこう予算を使ってドカッと描くっていうところではあると思うんですけど、
うん、
こんな演出すんだみたいな、
うーん、
うん、ちょっとびっくりしたんですけど、月9でもなんかねやってほしいなと思うけど、これだから朝顔がどべべ超ベタなことやったらどうなんだとかね。
そうっすね、
非常に気になりますけども、
ね、
一応一回は見るね、多分ね。これね、
あ、朝顔ですか。
はい、
あ、素晴らしいな。僕は見ないです。
はい、
はいはい、ということで、それぞれね5つ合計10個も、まあ、紹介してるんで、その中でちょっと金銭に触れたものがあれば1つでも2つでもね見たら、あ、ね、まあ、なんとなく推奨しにくいですけどね、ドラマ見てって言っちゃうと毎週1週間それが縛られたりするので。
いいや、だからこう、あの、見ないでも楽しむっていう方法もありますから。
そうですね、はい、これからもドラマ語りを続けていくと思いますので。
エキレビとか見てたらさ、
はいはい、ま
あ、ドラマ見てなくてもいいやと思うもんね、十分。
ああ、確かにね、本当に、うん、だからまあドラマを見る楽しみっていうものは他のその原作があるものとか、まあ、エキレビで書いてあるようなものと何が違うのかみたいなところはね、ちょっと意識しながらドラマを楽しんでいただければいいんじゃないかなと思っております。テキストではね伝わらない何かがきっとあると思いますもんね。はい、ということでこれからも、はい、引き続きドラマ語りしていきますので、お楽しみにしてください。ということでお送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種ラジ、また。